先週はモーセの実会を見てまいりました。これから具体的な戒めの、適用といいますか、それが具体的生活でどう生かしていくべきかということを見てまいります。全体の流れとしては、イスラエルの民が奴隷としてエジプトで奴隷とされて苦しんでいるときに、主がモーセを守り、そしてエジプトの王宮で生かされて成長し、立ち上がりますけども、同胞の救いのために挫折して、さらに40年間地位に暮らして、羊飼いとしてミディアン人のもとで年を取ります。80歳になった時に主の召しをいただいて、民をエジプトから救い出すために立ち上がります。そしてアロンと共にパロのもとに主の言葉を伝えるんですけども、最初はもう箸にも棒にもかからないといいますか、聞こうとしないファラオですけども、主が災いをもってエジプトを打ち、ついには降参してエジプトを脱出することができるようになりました。途中エジプトが追撃しましたけども、主は紅海を分けてイスラエルを脱出させ、そしてエジプト軍を水の中に沈めてしまい、追撃はなくなりました。そしてシナイ半島、そのアラノですから食べ物がありません。水もなかなかありません。そんな中で神様は水を岩から出させ、そして天からマナを降らせて民を養って行かれます。その旅の中でたびたび民はもうエジプトにいた方がよかった、エジプトで死んだ方がよかったとつぶやきますけども、モーセは忍耐を持って人ともに民を導き、ついにシナイ半島の南端にあります神の山ホレブで主と会い、そして神の民としての契約を結ぼうとしています。雷鳴の中、響きの中、主が現れて民は恐れます。そのような中で神様の声を民は聞くわけです。すると民はもう恐怖に満たされて、これ以上耐えられないということで、モーセが民を代表して主の声を、言葉を受けるように、そして民に伝えるようにと願います。実会の教えに対して民は従うという声を聞き、さらに詳しい教えをモーセは受けます。それが20章の終わりから23章までの具体的な戒めです。今日そこを見てまいるんですけども、ざっと見ると大変こう、信仰生活というよりも日常生活の教え、信仰生活についてはもう他の神がないように、偶像を拝まないようになど、ごく基本的なことしか語られていません。そして、この教えを長老たちに聞かせ、そして、長老たちを代表として24章に入りますと、民の民としての使徒の契約を結び、正式に神の民とされます。その後主はモーセを山に召して 今度は神の民として、契約を結んだ者としての様々な教えと戒めを受けてきます。それには40日40夜かかりました。神の民として出発するために祭司を召し、聖なる装束を着させ、また幕屋を作り、礼拝を整えていく。そして汚れたものに触れないようにと、この教えはさらに続いていくんですけれども、40日間の間民を待ちきれなくなって早速破ってしまいます。金の偶像、金の格子の偶像を作ってしまう、そういうことが入りまして、モーセは民のもとに降りていき、この偶像を打ち壊します。早速神様の戒めを破ってしまいましたので、モーセは命がけで取り直し、そしてその時に打ち破ってしまった十戒の板を作り直して神様に再び刻んでいただき、そして山でさらに死の言葉を聞いて帰ってきます。こうして民は神の民として幕屋を作ります。そして礼拝を捧げて神様の栄光が満ちたというところで出エジプト記の全体が終わります。何しろエジプトで400年間起立し、そしてそこで偶像礼拝の満ちたエジプトの習慣にすっかり染まっていました。また途中から王朝が変わってからはヨセフの功績は忘れられというか、むしろそれを抹殺する形でイスラエルの民を支配して、そして奴隷として用いました。それでも民が増えていくので恐れていたと、その中でファラオの権威にも、そしてその命令に従うだけの奴隷でした。奴隷の立場でしたから、神の民として自主独立の道を歩むということは到底考えられない。信仰においてもエジプトの神々を拝むことがもう何世代にもわたって染みついていました。そして良い悪いかということについてもエジプトの道徳観が染みついていました。そんな中で神の民として自覚を持って歩むための改革といいますか、訓練はどれほど忍耐が必要ではなかったかと思います。そんな状況ですから、神様はいきなり高いレベルの教え戒めを与えることができませんし、そして約束の地にそのまま着いたとしてもですね、まだまだ訓練不足であろうという状況なのです。そんな中でまず契約を結ぶ前の十戒の具体的な当てはめというところを見てまいります。神様は優しいところから導いておられます。では前置きはちょっと長くて申し訳なかったんですけども、具体的にどんな教えがされているかということを見てまいります。では1節から21節を拝読してお祈りいたします。出エジプト記第21章1節から21節。これらはあなたが彼らの前に置くべき定めである。あなたがヘブル人の男奴隷を買う場合、その人は6年間使えなければならない。 しかし7目には自由の身として無償で去ることができる。彼が独身で来たのなら独身で去る。彼に妻があればその妻は彼と共に去る。彼の主人が彼に妻を与えて、その妻が彼に息子あるいは娘を産んでいたなら、その妻とその子供たちは主人のものとなり、彼は一人で去らなければならない。しかし、もしもその奴隷が、私はご主人様と私の妻と子供たちとを愛しています。自由の身となって去りたくありませんと明言するようなことがあるなら、その主人は彼を神のもとに連れて行く。それから、とまたは、門中のところに連れて行き、キリで彼の耳を刺し通す。彼はいつまでも主人に仕えることができる。人が娘を女奴隷として売るような場合、その女奴隷は男奴隷が去る場合のように去ってはならない。彼女を自分のものと定めた主人が彼女を気に入らなくなった場合は、その主人は彼女が贖い出されるようにしなければならない。主人が彼女を裏切ったのだから、異国の民に売る権利はない。その主人が彼女を自分の息子のものと定めるなら、彼女を自分の娘のように扱わなければならない。その主人が別の女を妻とするなら、先の女への食べ物、衣服、夫婦の務めを減らしてはならない。もしこれら三つのことを彼女に行わないなら、彼女は金を払わないで無償で出ていくことができる。人を打って死なせた者は必ず殺されなければならない。ただし彼に殺意がなく、神が御手によってことを起こされた場合、私はあなたに彼が逃れることができる場所を指定する。しかし、人が隣人に対して不遜に振る舞い、策略を巡らして殺した場合には、そのものを私の祭壇のところからであっても、連れ出して殺さなければならない。自分の父、または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。人を誘拐した者は、その人を撃った場合も、自分の手元に置いている場合も、必ず殺されなければならない。自分の父や母を罵る者は、必ず殺されなければならない。人が争い、一人が石か拳で相手を撃ち、その相手が死なないで床についた場合、もし彼が再び起き上がり、杖によって外を歩けるようになれば、撃った者は罰を免れる。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に治るようにしてやらなければならない。自分の男奴隷あるいは女奴隷が奴隷を杖で撃ち、その場で死なせた場合、その人は必ず復讐されなければならない。ただし、もしその奴隷が一日か二日生き延びたなら、その人は復讐されてはならない。奴隷は彼の財産だからである。お祈りいたします。天の父様、様々な事柄を細かく規定しています。今しめを見てまいります。これもまた神の民として平和と安全とまた祝福をもたらすためであることを覚えさせてください。今日の箇所、忍耐が必要な部分でもありますが、あなたが導いてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前 回の終わりの箇所では、偶像礼拝をしてはならないということで、神様との関係、また礼拝を捧げるときに間違いが起こらないように、不遜になってしまわないように、特に、礼拝というのは祝福の場所、祭壇も祝福の場所ですけども、そこに自分を高めるという、それこそが、偶像礼拝なんですけれども、それがないようにと、いさめていました。今日は、その続きであります21章か23章、これ細かくやったらちょっと大変かなと思って、ざっくり見ていきたいと思います。テキストにこの箇所で、項目を分けると14あります、また機会がありましたら細かく見てもいいんですけども、まだまだ出てきますので、戒めは、その、精神といいますか、それを中心に見ていきたいと思います。さて、これらの戒めが与えられたというのは、今でこそ当たり前と思えるような、戒めがありましたけれども、戒めがあるんですけども、当時は権力や、また、財産によってもう強い者が支配し、また横暴を振るっても許される、また当たり前という、考えの中で、法律、またその執行がなされていました。エジプトにおいてはもうファラオや祭司たちは絶対的な権限を持っていましたし、奴隷の立場になったらもう、主人はもう、その奴隷をどうしようと構わない、人間扱いされていなかった社会でした。そしてイスラエルの民は、奴隷の立場にありましたから、奴隷の中でも長老とかですね、リーダーとかいたわけなんですけども、どちらにしろ皆奴隷だったんです。エジプトの前には何の権利もないものです。布教を買えば滅ぼされてもしょうがないと諦めざるを得ない立場でした。その彼らが神様によって救い出されて、国として、国民として立っていくためには、平和な関係、正しい関係を築く必要があります。神様が救い出してくださったということをもとに、神様に喜ばれる社会を築くために、これらの戒めが与えられました。まず見ていきましょう。冒頭に出てくるのは、奴隷の問題です。2節から11節までです。イスラエルの民は、もう、同胞を奴隷としてはならない。たとえ、生活に窮したとしても、今、荒野を旅してますから、貧富の差はなかったと思います。財産を持っていてもですね、使えませんし、多く集めても、余ることなく、少なく集めても足りないことがないという、もう神様の特別な守りの中にありますから、実際問題は起きていません。しかし、約束の地に入ったら、こういうわけにはいきません。豊かなもの、困窮するもの、そして強いもの、弱いものが分かれ出て、そして支配、また支配されるという関係が生じがちになります。しかし、神様が奴隷であった自分たちを救い出してくださった。神様の前には、皆、等しく価値あるもの、神様の宝であるということを覚えて、 同胞を、奴隷として買う場合でも6年間つまり7年目には解放しなければいけないと、こうして貧富の差が強いもの弱いものという差別が起きないようにしなさいと神様は命じられました。もちろん主人が与えてくださったものは返さなきゃいけないんですけども、うん、で自由な関係で買い取られたものであって、その、まあ、年期といいますか、6年間無償で使えたにしても、その立場を続けたいと本人が願えばできますけども、去りたければ去って自分で人生を責任持って追うようにすることもできるようにされました。また女性を奴隷としてしまった、つまり妾としてしまった場合、それは性の奴隷にしてはいけないと、女性としての権利を守らなければいけないと厳命されています。神様は男女の関わりを尊いものとされました。ですから、まあ、敬意はどうであれ、一人の女性として虐げられない関係、それを守るようにと教えました。これは人は神の前に皆尊いということを覚えさせるための戒めだったんです。また命は神様のものです。傷害や殺人などが起こった場合のことが12節から36節まで続いていますけども、人を殺めた場合、まあ、過失致死という場合は その人は生かされますけども、悪意を持って人を殺めた場合はその人は死をもって報いを受けます。また目上の方たちを殺めた場合、また敬わなかった場合、さらに誘拐をした場合、これも神様が定めた秩序を破壊し、命を損なうことであす。ですから、死をもって報いられると告げられています。そして、その中ででもですね、いろんな、障害が、残るような、人を、傷つけるということなどあります。妊娠中の女性が事故に遭って、その人は無事でしたけども、子供を失った場合はその保障をする、そして体を傷つけてしまったら、目には目、歯には歯とありますように、同じ、痛みを持って、報いられると教えられました。まあ、これは、復讐していいということではなく、復讐を過度にしてはいけないという、こう復讐の連鎖を防ぐためのものでもありました。 また、財産であります、家畜でもトラブルは起こります。この場合も過失であるか意図的に放置したかということで、公正な裁きを求められています。そして、損害や盗難という時に、盗難の方が、意図的ですから、罰は重たいです。しかし過失で損害を与えた場合にも、保証する必要はあります。盗難の場合は5倍あるいは4倍あるいは倍にして償うことが命じられています。このことを例えばザーカイが不正に税金を納めてしまった場合、4倍にして返しますというところにも当てはまっていきます。また失火、火事を、起こしてしまった、特に穀物、食べ物がですね、焼けてしまったりっていうことが起こり得ます。これもまた、小さな過失ではあるんですけども、償うことを求められています。また22章に入ってますけども、犯人がわからないという場合がありますよね。誰がやったのか、またどこに行ったのか、調べてもわからないという時には、きちんと裁いて事実を確かめていくことがあり、そして、どうしてもわからないときには双方が責任がないということを認め合って納めるということをします。22章の16節17節をお読みいたします。人がまだ婚約していない処女を誘惑し彼女と寝た場合、その人は必ず彼女の花嫁料を払って彼女を自分の妻としなければならない。もしその父が彼女をその人に与えることを固く拒むなら、その人は処女の花嫁料に相当する銀を支払わなければならない。男女関係のトラブルにおいてもきちんとするように教えられています。また、それよりも重たい罪として22章の18節以降ですね、呪術、縦貫、また偶像礼拝、これらは死において報いられると言明しています。偶像礼拝はその場では大丈夫かもしれませんけれども、それは神の民としての命を奪うことになるからです。また22章の21節以降は希流者を苦しめてはならないと教えられています。これも人は神様の前に平等であることを教えるものです。普通エジプトの時に脱出したのは、 イスラエルの民だけでなく、エジプトで苦しんでいた人たちも同じように脱出いたしました。彼らはイスラエルの民ではありませんので区別はされるんですし、どちらかというとしもべの立場でイスラエルの社会の中で生きていくんですけども、でもその弱い立場にある方たちを虐げないようにと教えられています。また、主に立てられた指導者、彼らは、責任ある立場で権力も委ねられているんですけども、自分が気に入らないからとか、そういう理由で呪ってはいけないと。神様が建てた器は神様が裁かれるので、善をもって悪に打ち勝ち、神様に裁きを委ねなさいと命じています。これをしないと争いが起こり、民が滅びることになってしまうからです。また、29節から31節、22章ですね、これはまた随分先のことになりますけれども、神様への感謝、祝福に神様への感謝と献身を持って答えることが教えられています。これは初歩の教えですけども、収穫や報酬はまず神様に捧げて、それからそれを用いて幸いを得るんです。私たちも祝福をいただいたら、まず神様に感謝し、神様に捧げてからそれを用いることが祝福につながることを覚えましょう。また、子供たち、また家畜に生まれるウイゴ、それを主のものとして捧げます。家畜は生贄にしますけれども、長子はまず神様のものであるということを覚えて、代わりに捧げ物をし、そして神のために、神の民のために用いられるようにと育てていくのです。イエス様もそのようにして神殿で生贄を捧げました。さて、23章に入っていきますと、まず裁判に関する教えが1節から8節まで続きます。根拠のない噂を広めない、悪意を持って証言を曲げないと。また、裁判において貧しい者を虐げず、富む者を優遇したりしてはいけない。また、益を得ようと思って偽りの訴えがされることもありますけども、それを認めてはならない。その間に家畜のことが入ってきますけれども、裁判以前の問題として、自分のことだけでなく他の人も顧みて、他の人の持ち物があったらちゃんと持ち主に返すと、他の人の家畜が、立ち往生しているならば、倒れて起き上がれないなら、重たい荷物を背負わせると、そういうことがありますね。助けてあげなさいと。何事も、 裁判で片付けるだけでなく、互いに支え合うことによって平和を築くことが教えられています。そして最後の部分、戒めの最後の部分、23章の10節から19節まで、10節から19節までですね、そこを改めて読みましょう。信仰について教えられています。10節から、6年間はあなたは地に種をまき収穫をする。しかし7年目にはその土地をそのまま休ませておかなければならない。民の貧しい人々が食べ、その残りを野の生き物が食べるようにしなければならない。ブドウ畑、オリーブ畑も同様にしなければならない。6日間は自分の仕事をし、7日目にはそれをやめなければならない。あなたの牛やロバが休み、あなたの女奴隷の子や寄留者が息をつくためである。私があなた方に言ったすべてのことを守らなければならない。他の神々の名を口にしてはならない。これがあなたの口から聞こえてはならない。年に3度私のために祭りを行わなければならない。種なしパンの祭りを守らなければならない。私が命じた通り、アビブの月の定められた時に7日間種なしパンを食べなければならない。それはその月にあなたがエジプトを出たからである。何も持たずに私の前に出てはならない。またあなたが畑に種をまいて得た勤労の初穂を捧げる刈り入れの祭りと、年の終わりにあなたの勤労の実を畑から取り入れる時の収穫祭を行わなければならない。年に3度男子は皆あなたの主の前に出なければならない。私への生贄の血を種入りのパンと一緒に捧げてはならない。また私の祭りのための脂肪を朝まで残しておいてはならない。あなたの土地の初穂の最上のものをあなたの神主の家に持ってこなければならない。あなたは子ヤギをその母の乳で煮てはならない。ここに、いろんな戒めがザクッと教えられています。安息年、安息日、そして、年に3度の祭り、救いを記念する種なしパンの、祭り、水越の祭りですね。そして、初穂の感謝、収穫の感謝、これらの祭りを、守り、年に3度、主の前に出なければならない。そして18節以降は、主への礼拝を清く守るための教えです。生贄の血を種入れのパンと一緒に捧げてはならないと。これは神様の定めた方法を違反することです。また、私の祭りのための脂肪を朝まで残しておいてはならない。神様に捧げ切る必要があります。また19節には最上のものを捧げなければならないとあり、それは礼拝の心ですね。アベルの生贄を主は喜ばれました。子ヤギをその母の乳で煮てはならないと、これは残酷ですし、 また、異教の習慣にそれがあったということが、歴史の資料の中にあります。まだまだ、詳しい規定が以降に記されていますけれども、これらは神様を大地に生きることを教えられています。私たちは日常の仕事や家庭のことで、いっぱいいっぱいになってしまうことがあります。しかし、主を大地にしてこそ私たちは日々の生活を支えられるんです。仕事をどこまでもやればいいということはありません。そうすると神様の祝福が仕事にも家庭にもそがれなくなってしまって、結局は損なうことになるからです。神の国とその義とをまず大地にしなさい、この原則はこの戒めの中にも生きています。そして感謝すべきことを主に感謝するんですね。救い、そして、発穂、そして収穫感謝、すべてのことを、主に感謝いたしましょう。そして、そこから外れる異教の習慣を、取り入れないようにと教えられています。それは偶像礼拝の道だからです。さて、20節から33節、これは、近い神の民の誓いに、至る、そして約束の地に入るための、民の心得です。読んでみましょう。23章20節から、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、道中あなたを守り、私が備えた場所にあなたを導く。あなたはその者に心を止め、その声に聞き従いなさい。彼に逆らってはならない。私の名がその者のうちにあるので、彼はあなた方の背きを許さない。しかし、もしあなたが確かにその声に聞き従い、私が告げることを皆行うなら、私はあなたの敵には敵となり、あなたの仇にはあだとなる。私の使いがあなたの前を行き、あなたをアモリ人、ヒッタイト人、ペリジ人、カナン人、ヒビ人、エブス人のところに導き、私が彼らを消し去るとき、あなたは彼らの神々を拝んではならない。それらに仕えてはならない。彼らの風習に習ってはならない。それらの神々を徹底的に破壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。あなた方の神、主に仕えよ。そうすれば主はあなたのパンと水を祝福する。私はあなたの中から病気を取り除く。あなたの国には流産する女も不妊の女もいなくなる。私はあなたの日数を満たす。私は私への恐れをあなたの先に送り、あなたが入っていく先のすべての敵をかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を向けるようにする。私はまたスズメバチをあなたの先に使わす。これがヒビ人、カナン人、ヒッタイト人をあなたの前から追い払う。しかし、私は彼らを一年のうちにあなたの前から追い払いはしない。土地が荒れ果て、世の生き物が増え、あなたを害することのないようにするためである。あなたが増え広がって、その地を相続するまで、少しずつ私は彼らをあなたの前から追い払う。私は、あなたの領土をアシの海からペリシテ人の海に至るまで、またアラノからあの大河に至るまでとする。それは私がその地に住んでいる者たちをあなた方の手に渡し、あなたが彼らを自分の前から追い払うからである。 あなたは彼らや彼らの神々と契約を結んではならない。彼らはあなたの国に住んではならない。彼らがあなたを私の前に罪あるものとしないようにするためである。あなたが彼らの神々に仕え、あなたにとってマナとなるからである。まあ、これは祝福と呪いにもつながっていきます。神様はご自身に忠実に使えるならば、私たちを道を開き、約束の地を得させ、そしてあらゆる祝福で満たしてくださいます。ただし少しずつと教えられています。いっぺんに与えられても私たちはそれを収めきれませんので、主に忠実に仕えて一歩一歩地方を占めていきましょう。私たちの信仰もそうです。私たちの人生もそうです。一歩一歩主に従って進んでいきましょう。ただし気をつけることがあります。不信者と釣り合わない首輝きを追わないように、偶像を持ち込まないように、その習慣に習わないように、こうして神様との清い関わりを失わないようにと諌めています。この教えを忠実に守っていければ、すんなり約束の地に入っていけたんですけども、そうならなかったことを聖書は教えています。しかし神様は見捨てられませんでした。これは私たちへの教訓でもあります。私たちもまた信仰生活一筋縄でいかないことを経験しているかと思います。しかし神様は真実なお方です。もちろん私たちの過ちを諌め、また不従順を裁かれますけども、決して見捨てないということを覚えていましょう。そして聖書の教えを日々の生活の中で生かしていきましょう。まあ、関わる家畜とかですね、社会の習慣とか変わってきているでしょうけども、基本理念は聖書は一貫しています。まあ、ただ、恵みによってというところはまだまだ明らかになっていませんから、私たちは、これは初歩のスタートだということを覚えて、今キリストにあってこの戒めを守っていきましょう。お祈りいたします。天の父様、神様は奴隷状態から救い出されたエジプトに染まりきっていた民を愛と忍耐をもって導いておられます。私たちもまたそのようなものです。どうか一歩一歩着実に進んでいけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。